週刊日経トレンディ、
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成兼アシスタント代行の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、ようやく、ね、涼しくなってきて秋らしくなってきましたよね。
そうですね、
今回は新商品や街づくりの話題をお届けします。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword Trend Keyword週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、アルファ NEX7。
ミラーレス一眼というと、これまでは女性をメインターゲットとした簡単操作の小型軽量モデルというイメージが強いですよね。
はい、
しかし来月ソニーが発売するアルファ NEX7 はボディのコンパクトさを保ちながら機能や装備、デザインにこだわった異色の高級モデルです。
はい、これはね、そのデジタル一眼レフと同じように撮影性能や画質にはこだわりたいけれども、ボディはミラーレス一眼のコンパクトさが欲しいと考えているユーザーに、まあ、ぴったりの一台と言えるでしょうね。最大のポイントが電子ビューファインダー、繊細な表示が売りなんですね。これまでの液晶タイプは表示が荒くてピントが確認しづらい上に液晶特有の残像感があるのでね、素早く動く被写体を追いかけるのが難しかったんです。
はいはい、
ただこの商品は 235.9万ドットという非常に細かい有機 EL パネルを採用していて、これまでの液晶の欠点というのを解消してるんですね。
はい、
実際に覗いても光学ファインダーに迫る見え方を実感できました。
有機 EL を使ってるんですね。
はい、そしてね、撮影性能も高められてるんですね。
はい、
撮像素子は2430万画素の CMOS センサーで、デジタル一眼全体で見てもトップクラスの高画素なんですね。
はい、
それからシャッターを切ってから録画が始まるまでのタイムラグはシャッターチャンスを逃しにくい 0.02 秒です。
はい、
デジタル一眼レフと比べて初心者向きのイメージが強いミラーレス一眼だったんですけれども、
ね、
この商品は高性能なのに小さくて軽いという価値で新たな需要を掘り起こせるかに注目です。
はい、
その2、スマーボ。
お掃除ロボットで人気なのがアメリカアイロボット社のルンバです。そのお掃除ロボットマーケットに国内メーカーが本格的に参入しました。今月発売された東芝ホームアプライアンスのスマーボです。
はい、このスマーボはルンバの最上位機種ルンバ577の競合モデルとなります。
はい、
掃除モードは、ね、全部で4種類あるんですね。ルンバにもある自動と手動、それに加えてスポットというのと念入りという4つのモードなんですね。
ほうほう、
スポットモードでは縦横 1.5 メートルの範囲というのを掃除します。ただし、ね、掃除させたい場所まで本体を移動する必要があるんですね。
自分では行ってくれないんですね。
そうですね、自分では行ってくれない。
はい、
あと自動モードでは室内を1回の移動で掃除して、念入りモードでは2回移動します。
あ、
スマホは、ね、センサーに加えて本体の上の方にカメラが搭載されてるんですね。
はい、
でこれで移動場所を感知するために1回の移動で効率よく掃除できるということなんですね。
目がついてるわけですね。
うん、ただ実際に、ね、試してみたんですけども、
はい、
1回の移動では、まあ、ゴミが取りきれないこともあったんですけどもね。
はい、
うん、この他にルンバで人気の掃除が終わった後に自動で充電器に戻る自動充電機能というのもついてます。
はい、
あとタイマー機能もあって指定時間に掃除を始めることもできるんですね。1回ごとの指定の他に毎日同じ時間に掃除するデイリーの2つが設定できます。スマホはルンバ577に機能を追加した作りなんですけども、その分価格は1万円ほど高いですね。
はい、
一方ライバルの、ね、ルンバはコンピューターの性能をアップした新シリーズというのを発売しました。まあ、ということで、ね、今後そのお掃除ロボット市場というところが非常に面白くなってきそうですね。
欲しいな。
うん、その3、フィリップスソニックケアダイヤモンドクリーン。
マーケットが拡大している電動歯ブラシ、2011年上期の販売数量は前年同期比で 35% 増と大幅に伸びています。
はい、
その背景には歯の健康や美しさに対する意識の高まりがあるようです。そんな中、先月発売されたフィリップスエレクトロニクスジャパンの最上位モデルの新製品、フィリップスソニックケアダイヤモンドクリーンは 充電方法にユニークな特徴があるそうです。充電台の上に置いた付属のグラスの中にブラシを立てるだけで充電されて、そのグラスは口をゆすぐのにも使えるんだそうです。
うん、最初ねびっくりしたんですよね。グラスに立てるだけっていうね、はい、これはね多少水滴がついていても問題なく充電できるんです。で充電台とグラスが一体化しているから洗面台でスペースを取らないというのもねメリットの一つですよね。はい、で持ち運び用のケースもついていて、はい、ケースのまま USB 充電というのができます。
USB で、
はいはい、なので出張とか旅行の時に携帯してパソコンで充電するということもできますね。
あ、確かにそれは便利かもしれないです、はい、
もちろんね肝心要の思考を取り除く能力というのも、まあ、アップしてるんですね、はい、これまでの製品は毛先が丸かったんですが、うん、それをひし形にカットして毛の量を 44% 増やしました。まあ、その結果ね思考除去能力というのが 45% アップしたそうですよ。あと着色汚れの除去を狙ったホワイトモードも新たに搭載しています。値段は3万円弱と電動歯ブラシの中ではかなり高いんですけれども、まあ、使い続ければね何か変化が期待できるかもしれません。
そうですね、
はい、その4パスビエンタ。
電動アシスト自転車は特に震災以降販売が好調になっています、はい、特に通勤用などで注目度が高まっているのがこの番組でもこれまでご紹介してまいりましたスポーツタイプでメーカー各社が投入しています。その中で注目されているのがこの秋発売のヤマハ発動機パスビエンタです。
はい、これまでの、ね、スポーツタイプのアシスト自転車は男性向けのものが中心だったんです ね。ただこれは女性をメインターゲットにしているのが特徴です、うん、フレームを乗り降りしやすい形にしたりとか、あるいは上半身を起こした状態でも走りやすいハンドルを採用するといったようにね、女性が快適に乗れるような工夫というのがしてあるんですね。オプションでバスケットも取り付けられます。
これいいですね、
うん、あともう一つの特徴が新開発のサイクルコンピューターを採用していることなんですね、
はい、
スピードや走行距離に加えてバッテリー残量に対するアシスト可能距離というのも表示されます。
あ、これ大事ですね、うん、
で消費カロリーの表示もできるのでエクササイズ目的で乗る場合には重宝しそうですよね。
あ、これは女性向けという意味では、
まあ、気になりますからね、はいはい、ただ標準装備のバッテリーは6アンペアアワーで標準モードでの走行可能距離は27キロです、
はい、
これはね大容量バッテリーを標準搭載したパスブレイス L に比べると短めなんですね。
うん、まあ、あの近場のお買い物とかにはいいかもしれないですね。
そ
うですね。
その後渋谷ヒカリエ。
来年のゴールデンウィーク前に渋谷駅東口にオープンする複合施設渋谷ヒカリエ。地上34階地下4階の高層ビルは渋谷の夜景の新名所としても期待されています。
はい、この渋谷ヒカリエは東急電鉄の目玉事業なんですね、うんうん、関係者によると2007年以来多摩プラザ、二子玉川、永田町と続けてきた東急沿線4大プロジェクトの締めとなる事業なんだそうですね、うんうん、それだけにこのヒカリエにかける期待は大きいんです。もともと東急文化会館だったことでね、はい、その開発の軸足を文化エンターテインメントに置いています。
お、なんか劇場とかできるんですよね。
そうなんですよね。最大の売りは東急シアターオーブです、はい、ここはね駅前というアクセスのいい場所ですよね。
そうですね。
それだけにその客層は広くとってミュージカルとか演劇の入門的な劇場というふうに考えてるんだそうですね。クラシックのコンサートを開催している同じ渋谷の文化村とは位置づけをちょっと変えているんでしょうね。
あ、こっちの方が間口が広いわけですね。
そうですね。と8階には日本のアートビジネスの拠点となるようなアーティストスペースを設けて文化の発信場所として強くアピールするんです、
はい、
実は今ね渋谷駅東口のような駅前の一等地を所有する鉄道会社が街を再開発する動きが日本各地で進んでるんです、うん、番組後半では駅前大開発の理由に迫ります。
以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は鉄道会社駅前大開発の理由と題してお届けします。
番組前半のウィークリートレンドキーワードでは渋谷駅東口の渋谷ヒカリエを取り上げましたね、はい、 渋谷駅のように今日本各地で駅前の都市開発の動きが活発化しているというふうにおっしゃっていましたけれども、
はい、これには、ね、ちょっと理由があって、はい、そういうのを後押ししたのは都市再生特別措置法という、ね、法律による大幅な規制緩和と金融支援なんですね、はい、つまり背景にあるのは、ね、その成長著しいアジア各国の主要都市に比べた国内各都市の整備の遅れへの危機感なんですね。
やっぱりその開発が先に進んだ分、うん、そのちょっと古くなったところもあるでしょうからね、うん、
でこれに対して国や自治体がこの法律に基づいて商業施設の集積で、ね、その劣っていた駅周辺部というのを都市再生緊急整備地域というのに設定したんです。
難しいですね。
ちょっと難しいですねで容積率とか高さ制限というのが、まあ、規制があったわけですね。
そうですね、
それを緩和して、うん、都市再生無利子貸付といった金融支援策というのを打ち出してるんです。
法律があって その法律に基づいて大幅な規制緩和だとか、はい、金融のサポートっていうのがいろいろできているということですね。
そうなんですね。都内では渋谷駅とか新宿駅のほかに有楽町駅や大崎駅といったところが対象地域なんですね、はい、そこでね鉄道会社が開発の中心的な役割を担うことになりました。
先ほどご紹介した渋谷の街っていうのは訪れたことのある人あるいはそのテレビで見たことある人はよくわかると思うんですけど、ちょっとごちゃごちゃしたイメージがあるんですよね。
そうですね。
その理由は街の成り立ちそのものにあります、
はい、
渋谷はですね読んで字のごとく窪地のような地形の底の部分、うんはい、谷底にあるんですよね、はい、でその町が成長するにつれて周辺部に向けて雪だるまのように市街地が膨らみ続けてきたんです、うん
はい、
でそこに押し寄せる人を裁くように駅の関連施設っていうのは応急措置的に機能を継ぎ足ししてきてるんですよね。
そうなんですね。継ぎ足してきたということなんですね、
はい、
だから、まあ、ターミナル駅としての機能には限界が見えていたんですね、うん、そこで渋谷駅では東急東横線の軌道を、ね、大幅に移動して地下に潜らせているんです。
そうですね。
で光へのオープンに合わせて東急東横線の地下駅がここに接続することになるんですね、うん、そして2012年度中には東京メトロ副都心線との直通運転も始まります。将来的にはね東京メトロ銀座線のホームを伸びて光への中に改札口が設けられることになるんですね。
銀座線も伸びるんですね、
うん、で今回の渋谷光への開発というのは都市再生緊急整備地域の、ね、特典を生かした大掛かりな再開発事業の先頭を切るものなんですね。つまりこの後ね渋谷駅のターミナル機能の一部を分散して移動させながら2027年まで駅中心部そして関連施設の大手術というのが続いていくわけです。
2027年、
ちょっとね気が遠くなりますね。
えらい先ですね、
はい
はい、ここ数年都市再開発の担い手として鉄道会社に期待が集まったのにはきっかけがあるんですね、うん、それが東京スカイツリー、
はい、
この巨大タワーがなければこの押上というマイナーな立地ちょっとね失礼な言い方ですけれども、
はい、
それがこれほど注目されることはなかったからなんですね。
そうですね。本当にもうできる前からあれだけ話題になってますからね。
そうですね、
うん、で東武鉄道の創業の地は丸の内で押上に移ったのが1911年、今年でちょうど100年になるんですね、
はい、
かつて半蔵門線が押上まで伸びても乗客はそれほどまで増えなかったそうなんですが、今度のスカイツリー効果は予想以上だったようです。
でしょうね、うん、東武鉄道ではこの東京の東側にある沿線地域の活性化を期待してライジングイーストプロジェクトと名付けたスカイツリーを中心とした街づくりを企画しています、
はい、
このタワーの集客力を街づくりにどう生かすかが注目されてるんですよね。
そうですね。スカイツリーを見に来る人は初年度に540万人というふうに予想してるんですね、
うん、
その後毎年平均270万人ほどに落ち着くというふうにしてあって、周辺の商業施設を含めて年間の人出はね全体で2500万人と、まあ、非常に強気な予想を立ててるんですね。
強気ですね、
うん、
でこの街の中心となるのが310店舗が入店する商業施設東京空町です、
はい、
この東京空町では電波塔にちなんでテレビやラジオなどのコンテンツやキャラクターを販売するお店、それから下町らしさを強調した飲食店、そしてオフィスタワーの31階にあるレストランが注目です。それからエンターテインメント施設となる隅田水族館、 こちらはサンシャイン水族館の2倍の規模があります、うん、あとプラネタリウムが見られる多目的ドームシアターといった文化施設も揃う予定で、観光客はもちろん沿線住民の人気を集めそうですね。
そうですよね、ここは本当にできたら非常に楽しみですよね。
ですよね。
で他にね、すぐそばにある浅草との回遊を期待して、うん、アジアをはじめとするその観光客を意識した土産物ショップというのも誘致してるんですね、はい、東武では浅草駅もリニューアルして構内に外国人旅行者向けのインフォメーションセンターや待合室などを設ける予定です。
浅草駅のひなびた感じも悪くないんですけどね、
ま、そうですね、あれはあれでねちょっと落ち着くというか、
落ち着きますよね、
心がほっとするというか、はい、そういうことはありましたけれどもね。でその長らくその開発から遠ざかってきた、ね、東京の下町だけにね、その実は沿線地域ではスカイツリーからの波及効果への大きな期待というのが寄せられているんですね、
うん、でこの他のですね東京での駅前再開発を見てみると、うん、まあ、先ほどもちょっとお話がありましたが、東京の南の玄関、はい、品川駅周辺とそれから有楽町駅周辺に動きがありますね、
はい、品川駅は羽田空港の国際化と連動して開発が進められます、東京サウスゲート計画というね、まあ、非常にかっこいい名前がついてるんですけれども ね、JR 東日本や京浜急行電鉄と連携して開発を進めるんですね、はい、京急は品川駅西口前の旧パシフィックホテル東京の改装だとかね、横浜の高級スーパー元町ユニオンの品川進出などを考えてるんですね。 JR 東日本の開発方針は間もなく明らかになるようなんですが、これによってね品川駅西口の再開発に拍車がかかるのは間違いないんです。
そういうことですね、うん、有楽町はどんな感じですか。
ここも楽しみなんですよね、はい、今月オープンするルミネ有楽町店でファッションの他に食品による客寄せ効果というのを期待しています。デパ地下と違ってね、1階にも食品売り場やイートインコーナーを置いてワイン売り場が充実した成城石井だとか紀伊国屋のフルーツやスイーツに特化した新業態店というのを揃えてます。
1階に食品があるっていうのはちょっとユニークですよね、
うん、そうですね。
そして一方ですね、関西で東京スカイツリー並みの効果が期待されているのは大阪阿部の橋駅に近畿日本鉄道が建設を進めている阿部のハルカスです、
はい、
2014年春に完成すると高さ300メートルという日本一高い商業ビルとなります。これは話題性十分です ね
本当ですね。この開発の背景にあるのは大阪駅周辺のいわゆる北への対抗意識なんですね、はいはい、大阪駅の再開発をきっかけにね、百貨店やホテルといった施設の増改築ラッシュによって商業集積というのがまあ加速してるんですね。
そうですよね、あの一帯の百貨店というのはですね、うん、
まあ、今本当に話題になっているところですけれども、はい、関係者は大阪南部の証券人口は620万人で北の860万人に対抗できる潜在パワーがあるというふうに見てるんですね。アベノにもこの4月東急不動産がアベノマーケットパークキューズモールを出店するといったようにね、その商業施設の集積が進んでるんですね。で今後はアベノエリアを南に続く大阪第3の核にしたいというふうに言ってるんですね、
うん、このアベノハルカスなんですけれども、オフィス、ホテル、美術館の他に国内最大となる10万平方メートルの巨大百貨店が入る予定です、
うん、10万平方メートル、
ね、今まではあの横浜のそごうが一番大きかったみたいなんですけど、うん、はいはい、それもしのぐということで、うん、でそれからホテルはですね、大阪マリオット都ホテルに決定しました、
はい、
それと美術館なんですけれども、うん、近鉄沿線ならではの奈良や京都のお寺や神社、うん、まあ、これらとの強い関係を生かした展示を計画しているそうです、うん、
これも楽しみですよね。
ですよね。
で鉄道会社による開発の強みは何かというと、やはり駅という、ね、圧倒的な集客力を生かして人の流れを周辺へ、ね、こう誘導することができるという点ですよね。
あ、そうですね、
うん、で駅周辺の人の流れも変えてしまうといったのこの点を、ね、うまく生かせば今後も鉄道会社が都市開発の主導権を握り続けることができるでしょうね。
はい、今発売中の日経トレンディ11月号には今回紹介した内容をより詳しくご紹介しています。今回お知らせすることができなかった銀座界隈の再開発ですとか、まあ、そういったいろんなところのですね、駅前大開発を取り上げておりますので、はい、ぜひ本誌ご覧ください。パワーピックアップ、今週は鉄道会社駅前大開発の理由と題してお届けしました。
モリモリズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部。 その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週も森森さんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですけど、今回ご紹介するアイテムは何でしょう。
はい、今週ご紹介するのはマダムタッソーです。
マダムタッソーっていうと、あの老人形館、
そうですね、はい、あの等身大フィギュアで有名な、はいはいはい、それが、まあ、日本初上陸ということで、うん、これ9月30日に、まあ、すでにオープンしてるんですけれども、うん、まあ、期間限定で1月4日まで、
1月4日まで
東京お台場で、オープンしてます。これあの1号がですね、あの同じくツイッター担当の1号がこの前発表会行ってきた時に写真を送ってきたんですけれども、はい、博士太郎が2人いるという、はい、本物と人形と、それが写真で送られてきまして、はい、全く同じなんですよ。
見分けがつかない。
どっちが博士太郎って、かなりリアルで、これやっぱ海外旅行で行ってる方結構多いと思うんですよ、うん、はい、ロンドンとか、はい、ニューヨークとか、はい、香港とか、はい、でこれ多分日本で待ってる方かなり多いんじゃないのかなと。
ですよね、はい、まあ、マダムタッソー、ロンドンが確か本拠だと思うんですけど、はい、その土地土地の著名な人っていうのも当然出てくると思うんですけど、 その日本の、まあ、日本にできるにあたって博士太郎さんとかにもやっぱり有名な人が、
はい、坂本龍一さんとかもありますし、うん、あとはアニメのキャラとかもいるということで、まあ、これはちょっと行って確かめてほしいなと。
アニキャラの老人形ってどうなんでしょう ね、
どうなんですかね。
どうなんでしょうね。
難しいですよね。
2次元が3次元になるってことですよね。
ですよ ね、
ですね、まあ、ただ相当リアルとだけは伝えておきたいな。
そうですか。
入場料が大人が500円で、うん、中学生以下300円で、うん、3歳以下ただっていうことなので、うん、これちょっとすごい手軽に行けるので、うん、ぜひ行ってみてほしいですよね。
家族で盛り上がれて、
ね、そうですね、
なおかつ安いっていうんであれば出かけてみるのすごくいいかもしれないですよね。
いいですよね。なんか本物が隠れていてくれたりとか面白いかななんて
博士太郎さんが、うん、あの情熱大陸なら弾いてたりして、
そう
そう、ね、もちろんその日本の方プラス、まあ、あのレディー・ガガさんとか、あ、ジョニー・デップさんとか、
あ、
まあ、ハリウッドセレブと、まあ、肩組んで撮影とかですね。
そうですよね、
できてしまうので。
なるほど、ね、
写真だとその本物と見分けがつかないぐらい、
ね、うまく撮るともう全然分かんないと思います、
ね、ですよね。これはちょっと面白そうですね。
面白そうですね。
さあ、ご紹介いただきましたマダムタッソー、9月30日から1月4日まで東京お台場の方で展開されているということなんですけれども、モリモリズスコア、ホニャララード、ホニャ点、10点満点で決めてください。よろしくお願いします。
はい、モリモリもいつか老人形になりたいと8点。
なんだかよくわかんないですね。
あのそれどっちかというとあのなんとかの館的なあれですよね、ウェーイみたいな、
まあ、有名人になったらなれるっていうことであれば、まあ、ちょっと目標はでかく
ですよね。
有名人になろうとしてるんですね、はい、うん、
ですよね、うん、ただそこ8点ってあたりに若干伺えるような感じですが、ということで、モリモリズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の今最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはお台場にオープンしたマダムタッソーでした。モリモリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
駅前のね、大再開発といったことですけれども、はい、本当にこれだけね、いろいろあるのかという感じですよね。
いっぱいあるんですよね、うん、僕知らなかったです、
うん、駅前が活性化するということで、まあ、いろんなことが変わってくるかと思うんですが、やはり今注目となると東京スカイツリーですよね。
僕も去年見に行ったことがあるんですけども、はい、その時点で人がいっぱい集まってて、うん、平日ですよ、
はい、
写真どんどん撮ってるんですよ、うんうん、わ、期待感高いなというふうに思いましたね、
う
ん、
そうですよね。これまでね、まあ、東京というと南側とか西側というのが、まあ、開発が進んできたわけですけれども ね、だけどこうやってその東側に注目が集まるということを考えると、まあ、下町文化だったりとかね、こう融合して新しいなんかトレンド、はい、これまでとはちょっと違うような動きが出てくるのかなというような気もしますよね。
それは期待できそうですね、う
ん、東京スカイツリータウンはね、その来年の5月ということなんですけども、はい、非常に楽しみであると同時にものすごい人が訪れそうですよね。
すごいことになりそうですよね、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。